声の広報、司法日立、令和3年、2021年、8月5日号、ナンバー1703。目次、表紙、1ページ、新型コロナウイルス感染症に関して、2ページ、特集、子ども通信員リポート、夏休みは、レッツ、日立シビックセンター科学館サクリエ、4ページ、9月5日日曜日に茨城県知事選挙が行われます。国保に加入している方の人間ドック、脳ドック検診、費用のどちらか一つを補助します。追加募集。以上、8ページ。来年度の日立メディカルセンター看護専門学校地域特定推薦入試、看護師になりたい方を市が推薦します。市の情報を10カ国語で配信しています。以上9ページ。私の学校自慢10ページ。日立シビックセンターの催し。シリーズ日立市の施策などをシリーズでお伝えします。あなたもコミュニティのメンバーです。74。以上、11ページ。情報広場。お知らせ。12ページ。催し。14ページ。講座。15ページ。募集。16ページ。子ども。17ページ。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上、18ページ。茨城県日立市出身。神保シェフと茨城を食べよう。日立版、お当飯写真展、作品募集。以上、20ページ。目次終わり。表紙、多賀市民プラザ広場で開催中のサンスカイ日立多賀。色とりどりの傘が空一面を彩る絶景を見にぜひお越しください。写真は青空の下、赤、青、黄、緑などのたくさんの傘で埋め尽くされた多賀市民プラザ広場の様子です。主な内容、特集、子ども通信員リポート、日立シビックセンター科学館サクリエ、4ページ。私の学校自慢、日高小学校、田尻小学校、10ページ。神保シェフと茨城を食べよう、20ページ。
新型コロナウイルス感染症に関して、ワクチン接種、50歳から59歳の方の予約・接種を開始します。国からのワクチン供給不足に伴い延期していました50歳から59歳の方のワクチン接種について、次の通り予約・接種を開始します。まだ予約をしていない60歳以上の方、16歳以上の基礎疾患を有する方、居宅サービス、障害福祉サービス事業所などの従業者の方もお申し込みいただけます。予約・接種開始日。対象者、50歳から59歳の方。予約開始日、8月10日火曜日午前8時30分。接種開始日、8月10日火曜日。12歳から49歳の方、予約開始日、接種開始日とも決まり次第、市報や市のホームページなどでお知らせします。予約方法、3種類あります。インターネット予約、24時間。次の QR または市のホームページから、 ワクチン接種予約方法で検索してください。QR コードがあります。コールセンターへ電話予約。午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日も対応。予約先。ワクチン接種日立コールセンター。電話番号。050-3646-5466。直接予約を受け付ける医療機関へ電話予約。直接予約となる医療機関は、市のホームページや金剛の市報と同時に配布している新型コロナワクチン接種実施医療機関一覧でご確認ください。接種場所。医療機関での個別接種。ファイザー社製。接種を行っている医療機関は、市のホームページ、次の QR コードや、金剛の市報と同時に配布している新型コロナワクチン接種実施医療機関一覧でご確認ください。QR コードがあります。集団接種、ファイザー社製。会場、日立地区産業支援センター、西鳴沢町。それぞれの日程の1回目の接種日、2回目の接種日の順に読みます。1、9月11日土曜日、10月2日土曜日。2、9月12日日曜日、10月3日日曜日。3、9月18日土曜日、10月9日土曜日。4、9月19日日曜日、10月10日日曜日。イトーヨーカドー日立店、幸町。1、9月11日土曜日、10月2日土曜日。2、9月12日日曜日、10月3日日曜日。予約の際は、1、2回目の両日とも接種可能な日を選んでください。茨城県の大規模接種会場でも接種できるようになりました。武田、モデルナ社製。予約開始日、8月6日金曜日、午前8時30分。対象、接種当日に18歳以上の方。予約方法、市が一括して受け付けます。インターネット予約、またはコールセンターへの電話予約。実施期間、1回目、8月14日土曜日から9月9日木曜日まで。1日おきに実施、土曜、日曜日、祝日含む。2回目の接種は、1回目の接種の28日後、同じ会場、時間となります。会場、県庁福利厚生棟、水戸市笠原町、978-6。新型コロナウイルス感染症予防接種証明書、ワクチンパスポートの発行。対象、ワクチン接種を日立市で受け、海外渡航などで証明書の提示が必要となる方。申し込み、申請書などを下記に郵送。早急に必要とする場合は、保健センター窓口でも申請か。郵便番号 317-0065。助川町 1-15-15。保健センター内。新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム。提出書類など、詳しくは、市のホームページ、次の QR をご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター。電話、 050-3646-5466、直通。ファックス、85-8010。生理用品を配布しています。長引くコロナ禍で困難な状況にあっても頑張る女性を応援するため、生理用品を必要とする方、市内に通学・通勤している方を含む、に無償で配布します。配布内容、1人1回につき1セット、昼用及び夜用の各1パック、1ヶ月相当分程度。配布方法、配布場所で配布カードを提示するか、提示してあるチラシを指さしてください。または、市のホームページなどに掲載された配布カードの画像を携帯電話などで提示してください。配布カード、配布場所の窓口、公共施設の女性トイレなどに置いてあります。配布カードの写真があります。日立シティサニタリーカードと書いてあります。写真終わり。配布期間、12月28日火曜日まで予定。配布場所、配布時間。子育て支援課、平日午前8時30分から午後5時15分。市民課、土曜日曜日午前9時から正午と午後1時から午後5時。社会福祉課、平日午前8時30分から午後5時15分。女性若者支援課、日立シビックセンター6階。平日午前9時から午後5時30分。保健センター、平日午前8時30分から午後5時15分。子どもセンター、平日土曜日曜日祝日午前9時から午後5時。女性センター、平日午前9時から午後9時。土曜日曜日祝日午前9時から午後5時。多賀支所、南部支所、中央支所、いずれも平日午前8時30分から午後5時15分。土曜日曜日午前9時から正午と午後1時から午後5時。北賀支所、西部支所、豊浦支所、日立市社会福祉協議会はいずれも平日午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、社会福祉課、内線786。事業者の方への一時金。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う人流減少などの影響を受け、4月から6月までの間、売上が大きく減少した事業者に一時金を支給します。支給対象、次のいずれかに該当する中小企業及び個人事業者、営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者、例、飲食料品卸売業、おしぼりなどの供給者など、外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者、例、イベント業、小売業、宿泊業、旅客運送業、理・美容業、飲食店、感染拡大市町村に店舗を有しない場合、など。主な要件、県内に本店または主たる事業所があること。令和3年4月から6月のいずれかの月の売上が、対前年または前々年の同月比で 30% 以上減少していること。 白色申告の個人事業者は、前年または前々年の月平均の売上と比較してください。支給額、1事業者あたり一律20万円、1回限り。申請期間、8月31日火曜日まで、当日消印有効。申請方法、次のいずれかの方法で申請してください。1、電子申請、県のホームページからアクセス。2、書面申請、申請書を簡易書き留めなどの郵便物の追跡ができる方法で、郵便番号310-8555、茨城県水戸市笠原町978-6、茨城県事業者支援一時金審査デスクへ。申請書は、商工振興課、雇用センター多賀、多賀市民プラザ1階、日立商工会議所、日立市中央商工会にあるほか、県のホームページからダウンロードできます。問い合わせ、茨城県事業者支援一時金相談窓口、電話 029-301-5558、平日午前9時から午後5時。詳しくは次の QR をご覧になるか問い合わせてください。QR コードがあります。
特集、子ども通信員リポート。夏休みは、レッツ、日立シビックセンター科学館、サクリエ。サクリエのロゴがあります。サイコロ型の2面を使って、アルファベットの S の字、一面に C と書かれています。私たちの周りには、あまりに短すぎて当たり前に感じているけれど、よく考えると不思議な現象がたくさんあります。どうしてだろう？その答えはもしかしたら、科学館で発見できるかもしれません。科学館には、科学って楽しい、面白い、と感じられる実験ショーや、体験型の展示物がたくさんあります。今回は、子ども通信員の3人が、科学館の魅力や働く方の思いを取材しました。写真があります。子ども通信員の3人。小森田奈緒さん、今野歩美さん、花輪美智香さん。3人とも、緑のポロシャツの上に白衣を着ています。写真終わり。中、各探求ガレージには、サクリエのロゴの入った緑のポロシャツを着たマスク姿の通信員の方が手をかざして紹介しています。中、終わり。探求ガレージ、私。自分の体を使ってゲーム感覚で科学を体験。探求ガレージ、私。最も身近だけれど、自分自身について、意外と知らないことが多いかもしれません。私たちはどうして立っていられるんだろう。反射神経という言葉を聞いたことはあるかもしれないけれど、どういうことなんだろう。そんな疑問に、ゲーム感覚で臨みましょう。写真が5枚あります。1枚目。紹介する子ども通信員。2枚目、私ビューワー。3枚目、3D の仕組み。4枚目、スピードタッチ。5枚目、バランスチェック。写真終わり。探求ガレージ、宇宙。宇宙飛行士の目線になれる展示で、宇宙をより身近に感じることができます。探求ガレージ宇宙では、国際宇宙ステーションからの眺めや、多くの惑星の特徴を映し出すことができる、 デジタルプラネットなどの展示物、体験を通じて広大な宇宙を学ぶことができます。宇宙からは地球がどう見えるんだろう。一番大きな惑星は何だろう。そんな疑問の答えも見つかるかもしれません。写真が4枚あります。1枚目、紹介する子ども通信員。2枚目、デジタルプラネット。3枚目、天球劇場。4枚目、国際宇宙ステーションからの眺め。写真終わり。探求ガレージ、地球。自然現象の中に潜む科学を探求できます。探求ガレージ、地球では、雨や虹、竜巻などの気候に関する不思議や、日立の地形の特徴などについて学ぶことができます。降水量ってどのように測定しているんだろう。竜巻はどうして起きるんだろう。そんな疑問も解決できるかもしれません。夏は涼しく、冬は暖かく過ごしやすいと言われる日立の気候。豊かな漁場として知られている日立沖の特徴など、地球の自然現象などについて知ることで、日立の魅力も再発見できるかもしれません。写真が4枚あります。1枚目、紹介する子ども通信員。2枚目、化石発掘チャレンジ。3枚目、竜巻装置。4枚目、虹の仕組み。写真終わり。小さい子が遊べるキッズガーデンや、昔から大人気のロボット画伯アートン。鏡の反射を利用して映像を投影しているカレイドシアターなどもあります。どの年代でも楽しめますので、ぜひお越しください。新しくなった科学館、サクリエには、ここで紹介できなかった展示物がまだまだたくさんあります。実際に訪れて、科学の面白さや驚きに触れてみてね。写真が3枚あります。1枚目、キッズガーデン。2枚目、ロボット画伯アートン。3枚目、カレイドシアター。写真終わり。次のページでは、科学館で働く人の思いや、夏の楽しいイベントなどを紹介します。インタビュー。科学館で働く人の思い。日立シビックセンター科学館、柴田由紀さん。写真。お客様とのコミュニケーションを楽しむ。科学館は展示物なども大きく変わりましたが、交流の施設として、これまで以上にスタッフとお客様のコミュニケーションを大切にしています。例えば、ハテナコンテナでは、スタッフが近くにいて、楽しい実験を一緒に体験できます。また、子どもたちはいろいろな遊び方を発見してくれるので面白いですし、私たちが学ぶこともたくさんあります。身の回りにあふれている科学の楽しさを伝えたい。科学って楽しいんだよ、面白いんだよ、ということを伝えたいと思っています。理科や数学は苦手だと感じる子もたくさんいると思いますが、科学館に来たことをきっかけに、科学は難しいものではなくて、身の回りにあふれているということに気づいてもらい、興味を持ってもらえると嬉しいです。楽しいと感じてもらえるような、展示や実験ショーを今後も行っていきたいと思っています。夏休みに向けて、イベントなども企画していますので、ぜひ遊びに来てください。他に写真が1枚あります。ハテナコンテナ では、楽しい実験を体験できます。写真終わり。ボイス。取材を終えて、子ども通信員の感想。米子小学校6年、花輪美智香さん、写真。今年4月にリニューアルオープンした日立シビックセンター科学館サクリエを取材しました。サイエンスショーでは、一人の職員さんが行うショーでも、小さな子供にもわかりやすく、楽しんで科学に触れてもらえるように、たくさんの職員さんが話し合い、研究していることがわかりました。また、身近なものを使って実験道具が作られており、職員さんのアイディアや工夫を感じました。科学というと難しいものというイメージがありましたが、取材を通して、科学は身近な生活の中にもたくさん溢れていることを学び、もっと興味を持って周りに目を向けてみようと思いました。そして、たくさんの人たちにも、サクリエで科学の楽しさを感じてほしいです。諏訪小学校6年、今野歩美さん、写真。私は科学館を取材して、サクリエの意味やスタッフの方の仕事について知ることができました。新しい科学館、サクリエの愛称は、サイエンス、科学、クリエーション、作る、アトリエ、工房、という意味だそうです。サクリエには、ひらめきアトリエという工作などを行うスペースがあり、リニューアルする前よりも、作るや工房という感じが強くなっていました。スタッフの方は、来場者自身に楽しんでもらうことや、科学の面白さを伝えること、来場者とのコミュニケーションをたくさん取ることを大切にしているそうです。スタッフの方々はとても優しかったし、いろいろな展示があってとても興味深かったので、また行きたいと思いました。鳴沢小学校6年、小森田直さん、写真。私が今回の取材で感じたのは、科学館は科学を楽しむことはもちろん、地域のコミュニケーションの場にもなっているということです。今回科学館がリニューアルされて、今まで以上にコミュニケーションができる施設になりました。その中でも印象に残っているのは、スタッフの皆さんとお客さんのコミュニケーションです。様々な場所で展示についての質問など、多くの交流が行われていました。スタッフの方も、新しい遊び方は小さい子が発見してくれる、や、理科好き、楽しいと言ってもらえることがやりがい、とお客さんとの交流を楽しんでいました。私も科学の楽しさを改めて感じられたと思います。温かくて楽しいコミュニケーションの場をもっと多くの人に知ってもらいたいです。暑い夏の日は、屋内の涼しい科学館へ。夏の楽しいイベントが盛りだくさん。夏休みの楽しい思い出を。サイエンスショー、毎日実施。子供から大人まで、楽しく科学を学べる約15分の科学実験ショーです。写真。毎日4回実施しています。夏休みスタンプラリー。8月31日火曜日まで。日立シビックセンター科学館と原子力科学館、東海原子力館別館すべてに来館した方に記念品をプレゼント。夏休みスタンプラリーのポスターがあります。 謎解きはサクリエの中で。8月31日火曜日まで。科学館の展示物を使った謎解きイベントを開催。指示に従って展示物をめぐり、謎の答えを見つけ出そう。謎解きはサクリエの中でのポスターがあります。きらめき工作。作って楽しい科学工作の体験。ビー玉万華鏡。500円。写真。8月10日火曜日まで。お絵かきロケット。300円。写真。8月11日水曜日から31日火曜日まで。インフォメーション。夏休み期間と土曜、日曜日、祝日は事前予約が必要です。予約は7ページ中段の QR から。開館時間。平日9時から17時。最終入館16時30分。夏休み期間。8月31日火曜日まで。土曜、日曜日、祝日。午前の部、9時から12時。最終入館、11時30分。午後の部、13時30分から16時30分。最終入館、16時。休館日、毎月最終月曜日。祝日にあたる場合は開館。年末年始、その他臨時休館日があります。料金、大人、科学館500円、天球劇場500円、セット券750円。小、中、高校生、65歳以上の方、科学館200円、天球劇場200円、セット券300円。障害者、幼児は無料。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。割引券、7ページ左下に割引券があります。令和3年9月30日木曜日まで。科学館または天球劇場の入館料50円引き。チケット購入時に本券を切り取ってお渡しください。他の割引、セット券含むとの併用はできません。
9月5日日曜日に茨城県知事選挙が行われます。時、9月5日日曜日午前7時から午後6時、投票所、投票所入場券に記載された投票所へ、投票所入場券、8月19日木曜日ごろまでに郵送します。入場券が届かなかったり紛失してしまった場合でも、本人であることを確認できれば投票することができます。投票所係員に申し出てください。期日前投票。投票日当日、仕事や旅行などで投票所に行くことができない方は、期日前投票をすることができます。投票所。市役所、多目的ホール、各支所、西部支所は除く。中里交流センター。時、8月20日金曜日から9月4日土曜日、午前8時30分から午後8時。伊東洋華堂日立店2階。8月20日金曜日から9月4日土曜日。午前10時から午後8時。 お店が午前9時に開店する日は、期日前投票も9時から。Cマークスクエア2階。8月20日金曜日から9月4日土曜日。午前10時から午後8時。お住まいの地域にかかわらず、どの期日前投票所でも投票できます。不在者投票。仕事などで市外に滞在している方、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。郵送でのやり取りに時間を要するため、早めに日立市の選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。都道府県選挙管理委員会の指定した病院・施設に入院・入所している方、病院・施設で投票できます。病院などの職員に申し出てください。郵便投票、特例郵便等投票、障害のある方などが利用できます。詳しくは司法7月20日号をご覧になるか問い合わせてください。新型コロナウイルス対策。投票所では消毒液やパーテーションを設置します。また、入場時はマスク着用や検温にご協力をお願いします。投票の際は、お配りする使い捨て鉛筆のほか、持参した筆記用具、鉛筆などを使うことができます。問い合わせ、選挙管理委員会、総務課内、内線334。国保に加入している方の人間ドック・脳ドック検診、費用のどちらか一つを補助します。追加募集。申請受付、12月17日金曜日まで。対象、次のすべてを満たす方、先着1700人。1、検診受診日に日立市の国民健康保険の資格がある方。2、昭和57年3月31日以前に生まれ、検診受診日に74歳以下の方。3、令和2年度までの国民健康保険料を完納した方。4、人間ドック希望、今年度特定検診を受診しない方。脳ドック希望、令和元年度及び令和2年度に脳ドックの補助決定を受けていない方。今年度すでに申請した方は対象外です。補助額1万7000円。申し込み。1、郵送申請。申請書を郵送で国民健康保険課へ。2、窓口申請。健康保険証と申請書を国民健康保険課、または各支所へ。申請書は国民健康保険課、各支所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。申請から受診までの流れ。1、申請書を提出する。2、申請から1ヶ月ほどで国民健康保険課から補助決定通知書が自宅に郵送で届く。3、希望する検診機関に電話をかけ、受診日を予約する。4、受診。対象検診機関一覧。人間ドック、日立総合病院、日立総合検診センター、日立メディカルセンター、日光記念病院、川崎胃腸科肛門科病院、山手クリニック、日立大見科病院、田尻が丘病院、長井日立の森病院、脳ドック、日立総合病院、日 立総合健診センター、聖霊メモリアル高鈴、日立医療センター、聖霊メモリアル病院、もみや町、長井日立の森病院、受診できる機関などが健診機関によって異なります。詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR コードがあります。問い合わせ、国民健康保険課、内線260。来年度の日立メディカルセンター看護専門学校、地域特定推薦入試。看護師になりたい方を市が推薦します。地域特定推薦入試とは、市内在住で日立メディカルセンター看護専門学校へ入学を希望する方を市長が推薦する制度です。詳しくは学生募集要項を看護専門学校から取り寄せて確認してください。応募要件、本人または保護者が日立市に住所を有する方、看護師養成3年課程全日制の募集になります。募集期間、8月5日木曜日から24日火曜日、午前9時から午後5時、平日のみ。申し込み、日立メディカルセンター看護専門学校が配布している地域特定推薦入学推薦願いに住民票、小本を添付して事前に地域医療対策課に連絡の上、直接本人が持参してください。提出時に面接・書類審査を行います。市の推薦を利用した方の声。日立メディカルセンター看護専門学校2年、佐藤明日奈さん、写真。私は市内の病院で社会人経験をする中で、患者さんと接するうちに看護師を志すようになりました。本校が3年課程となること、また、地域特定推薦の入試制度を知り、入学を決意しました。卒業後は地域医療に貢献するため、日々学業に励んでいます。その他、日立メディカルセンター看護専門学校は、令和2年4月にこれまでの看護学科と準看護学科に変えて、3年課程の全日制の看護学科を新設しました。問い合わせ、地域医療対策課、電話 23-6766。 推薦手続き以外のことについては、日立メディカルセンター看護専門学校、電話 59-3200 へ。市の情報を10カ国語で配信しています。多言語翻訳アプリカタログポケット。情報の受信などにかかる通信料は利用者負担。カタログポケットとは、スマートフォンを使って電子書籍を読むことができる無料アプリです。主な機能、10カ国語、英語、韓国語、中国語など、翻訳や音声読み上げなど、利用方法、下の QR からアプリをダウンロード後、日立の司法、日立のシティプロモーション、日立市で検索。ブラウザ版はアプリのインストールは不要。QR コードが3つあります。左、Android 版、中央、iOS 版、右、ブラウザ版。問い合わせ、シティプロモーション推進課、内線314。同じ内容を英語で紹介しています。 What's Catalog Pocket? This is a free application that allows you to read e-books on your smartphone. Main functions: 10 languages, English, Korean, Chinese, etc. Translation, voice aloud, etc. How to use? After downloading the app from the QR below, search for Hitachi City Report, Hitachi City Promotion, Hitachi City. No need to install the app for the browser version. There are three QR codes. Left for Android, center for iOS, right for browser. Contact City Promotion Division Extension 314。
私の学校自慢。日立市は小中学校それぞれに学校独自の魅力や特徴などが数多くあります。今回は日高小学校と田尻小学校の児童が自分の学校の魅力や特徴などをご紹介します。新旧ともに日高小学校。日高小学校6年、豊田光生。写真。私が通っている日高小学校は、創立148年のとても伝統のある学校です。これから日高小学校の魅力を紹介します。なんといっても昨年12月に完成し、今年2月に引っ越しした新校舎です。3階建ての新校舎は全面ガラス張りでとても開放感があります。室内は常に明るく、学校にいながらも学区内の風景を存分に味わえるのも魅力です。また、昇降口にはモニターが設置され、各学年の学習の様子や生活の様子、各委員会からのお知らせなどが次々と映し出されています。それだけでなく、教室には電子黒板が設置され、毎日の授業で活用されているので、授業がとてもわかりやすいです。新型コロナウイルス感染症が流行し、全校児童が集合する行事が難しくなっていますが、校内ライブ放送の機能を使い、着任式や始業式、全校聴会ができました。特に今年度は、昨年度できなかった1年生を迎える会を行うことができ、嬉しかったです。日高小学校の旧校舎は、役目を終え、新校舎と変わりましたが、私たちはこれまでの伝統を大切にして、新しい日高小学校の歴史を作っていきたいです。他に写真が2枚あります。1枚目、新校舎。2枚目、校内ライブ放送の機能で1年生を迎える会を行いました。写真終わり。いいこといっぱい、田尻小。田尻小学校6年、阿部清廉。写真。田尻小学校は日立市の北部に位置し、東側には太平洋、西側には上根高鈴の山並みを眺むことができる高台にあります。このような自然豊かな土地にある田尻小学校は、全校児童が414人の学校です。僕たちの学校にはいいところがいっぱいあります。その中の3つについて紹介します。1つ目は校歌のほかに、
いいこといっぱい田尻症という歌があることです。この歌は今から20年ほど前に当時の児童が作詞した歌です。各学年の1年間の行事が歌詞に表現されているので、この歌を歌うとこれまでの思い出がよみがえってくるので、とても好きな歌です。二つ目はマナーアップやクリーンアップに熱心なところです。マナーアップは毎日登校時に学級ごとに昇降口前に日替わりで並び、登校している児童に挨拶をします。クリーンアップでは、通学路や学区の公園などのゴミ拾いを行います。どちらの活動にも伝統として熱心に取り組んでいます。三つ目は、青空タイムがあることです。青空タイムは、昼休みに高学年と低学年が一緒になって鬼ごっこやドッジボールなどの遊びをして楽しみます。みんな仲が良く、たくさんの笑顔が溢れています。田尻小学校のいいところを3つ紹介しましたが、田尻小学校のいいところはまだまだたくさんあります。これからもいいところを増やして、充実した学校生活を送っていきたいです。他に写真が1枚あります。いいところ2つ目。マナーアップの様子。写真終わり。
日立シビックセンターの催し。A、夏の秘密基地写真撮影 OK。天球劇場の秘密クエストユニビュー。日時8月28日土曜日午前11時45分から午後0時25分。場所天球劇場。内容クイズを交えながら宇宙をシミュレーションするシステムユニビューについて詳しく紹介します。料金大人500円、子供200円、幼児無料。申し込み、8月14日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。B、ひよこプラネタリウム、夏の星空。日時、9月6日、月曜日、午前10時から10時30分。場所、天球劇場。内容、泣いたりしても大丈夫な0歳から楽しめるプラネタリウムです。料金、大人500円、子供200円、幼児無料。申し込み、8月23日月曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 C、親子で楽しむ科学教室草木染め。日時、9月20日祝日、午前10時30分から11時30分と、午後1時30分から2時30分。場所、料理室。対象、小学生と保護者。内容、紅茶と玉ねぎの皮を使った草木染め体験を行います。定員、各回15組。料金、800円。申し込み、8月23日月曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 D、 読売日本交響楽団演奏会。日時、10月3日日曜日午後3時から。場所、音楽ホール。出演、藤岡幸男、 式、木島真由、バイオリン、読売日本交響楽団、オーケストラ。料金、一般5000円、ステージサイド4000円、高校生以下2000円。申し込み、8月21日土曜日の午前10時から電話で申し込みを。その他、この演奏会は、競輪の補助を受けて開催します。問い合わせ、日立シビックセンターチケットカウンター、電話 24-7755。その他イベント情報は、右の QR からご確認ください。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。あなたもコミュニティのメンバーです。74。交流センターでフリー Wi-Fi が利用できるようになりました。インターネットを活用した講座などの利用を可能にするとともに、市民の皆さんが気軽に立ち寄れる施設とするため、市内23カ所すべての交流センターに Wi-Fi を整備しました。Wi-Fi についての Q&A。 Q、Wi-Fi で何ができるの？ A、大容量の動画やゲームなどを通信料無料で安定した通信速度で利用できます。Q、Wi-Fi はどうやって使うの？ A、使い方はとても簡単で、以下の2つの手順だけで誰でも Wi-Fi を利用できます。1、交流センターへ訪問。2、交流センター窓口や各部屋に掲示されている接続用の ID とパスワードをスマートフォンなどで入力。また、自動接続設定をしておくと、次回以降どの交流センターへ訪問しても自動的に接続されるようになります。Wi-Fi 設備導入でより便利になった交流センターへぜひお越しください。写真があります。スマホ教室の様子です。スマホ教室を開催している交流センターもあります。ぜひご参加ください。写真終わり。各交流センターの詳しい情報については、右の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ。コミュニティ推進課、内線536。次回のあなたもコミュニティのメンバーですは、9月20日号に掲載予定です。
情報広場。司法の全個配布が始まります。10月5日号から市内全世帯に司法を配布します。詳しくは、9月5日号を司法でお知らせします。問い合わせ、広報戦略課、IP050-5528-5037。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは、中止、または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。15ページ上部に、iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市公式 SNS。日立の魅力発信中。16ページ上部に Facebook、 Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。日立司法電子版。最新の司法はもちろん、司法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。17ページ上部に QR コードがあります。お知らせ。オンライン合同企業説明会。市内の企業の活性化及び雇用維持を目的にオンライン、ズームでの合同企業説明会を開催します。日時、8月28日土曜日、午前10時から午後3時予定。対象、転職希望者、既卒者、大学4年生。申し込み、事前に QR から申し込みを。QR コードがあります。問い合わせ、商工振興課、内線429。出張ハローワーク、ひとり親全力サポートキャンペーン。つなぐハローワーク日立の専門相談員が最新の求人情報の提供や求職活動の証明書の発行を行います。日時、8月2日月曜日から31日火曜日、午前8時30分から午後5時15分、平日のみ、期間以外でも就労支援を行っています。場所、つなぐハローワーク日立、市役所2階、山川、社会福祉課脇。問い合わせ、つなぐハローワーク日立、IP050-5528-5152。児童扶養手当の現況届は、8月31日火曜日までに提出を。児童扶養手当を受けている方、全部支給停止の方も含む、は、毎年8月に所得や養育状況、児童の状況などを確認するため、現況届の提出が必要です。現況届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。また、2年間提出しないと、受給資格を失いますので、ご注意ください。対象者には、現況届を8月上旬に送付します。申し込み、8月31日火曜日までに、直接現況届を子育て支援課、または各支所へ。平日の午前8時30分から午後5時15分、児童扶養手当について、詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせ、子育て支援課、内線338。児童扶養手当受給者の就労支援を行っています。県では、児童扶養手当を受給している方の就労を支援するため、母子、父子、自立支援員などが就労についてきめ細やかにサポートしています。お気軽にご相談ください。問い合わせ、県北県民センター地域福祉室、日立太田市、電話 80-3321。維持福祉金の支給申請は8月31日火曜日までに手続きを。維持福祉金は父、母、または両親が死亡した児童、義務教育終了前と同居して養育する方で、市内に1年以上住んでいる方に支給されます。まだ申請をしていない方は、8月31日火曜日までに子育て支援課か市民課、各支所で手続きをしてください。 土曜日曜日は市民課、多賀支所、南部支所、中央支所のみ。支給額、年、維持一人につき36,000円。9月3月に18,000円を支給。9月期は9月24日金曜日に支給。申請に必要なもの、通帳、維持の戸籍謄本、問い合わせ、子育て支援課、内線323。農心除外、農業振興地域農用地からの除外の申請受付を一時停止します。日立農業振興地域整備計画の総合見直しに伴い、申請受付を一時停止します。一時停止期間、11月1日月曜日から令和5年3月31日金曜日。見直し状況によって一時停止期間を変更する場合があります。また、一時停止期間中も農心除外についての相談は受け付けます。詳しくは市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。問い合わせ、農林水産課、内線403。農業を営む個人・法人の方へ、特産農産物の種子・苗木などの購入費を補助します。対象、次のすべてに該当する方、農業を営む個人・法人、または生産組合など、農業協同組合の組合員など、市内の農地で作付けする生産者。補助内容、新規または拡大して作付けする特産農産物の種子、苗木などの購入費。補助額、費用の2分の1、1000円未満切り捨て、上限10万円、一人一回限り。必要書類、作付けする農地の場所がわかる図面、農業協同組合の推薦書、特産農産物の種子、苗木などの購入に要する費用が確認できる書類。詳しくは市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。申し込み、申請書、農林水産課、各支所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。と、必要書類を直接農林水産課、内線403へ。うららの湯中央で期間限定の取り組みを行います。1. 閉館時間を1時間延長。午後10時閉館。日時、8月31日までの金曜・土曜日。2. 食堂のみ利用の場合は入館無料。日時、来年3月31日木曜日まで。3. メンズデー・レディースデー割引。通常、昼間830円の施設利用料が600円になります。日時、8月31日火曜日までの毎週木曜日、メンズデーと毎週金曜日、レディースデー。問い合わせ、うららの湯中央。電話、39-1126。日立特別支援学校体験入学。来年度就学を予定しているお子さんの保護者を対象に、学校についての説明会、施設見学、在校生の保護者との懇談などを行います。日時、9月14日火曜日、午前9時20分から11時50分。 当日の日程など詳しくは申し込み者に後日連絡します。場所、日立特別支援学校。申し込み、8月31日火曜日までに電話で学務課内線321へ。教職員が勤務しない並行日、閉園日を設けます。日立市立の学校及び幼稚園に教職員が勤務しない並行日、閉園日を設けます。並行日、閉園日は学校及び幼稚園に日直などを置かず、対外的な業務を行いません。緊急の場合は、次の緊急時の連絡先にご連絡を。並行日、閉園日。8月12日木曜日から16日月曜日。11月13日土曜日。茨城県民の日。12月28日火曜日から1月4日火曜日。緊急時の連絡先。小中特別支援学校。児童生徒に関することは、指導課、内線657。施設に関することは、学校施設課、内線647。その他は、学務課、内線641。幼稚園に関すること、子ども施設課、内線307。並行日、閉園日に関すること、学務課、内線641。8月は、道路ふれあい月間。国土交通省では、8月を、道路ふれあい月間とし、道路の愛護活動や正しい利用の啓発などを推進しています。活動の一環で募集した今年度の道路ふれあい月間推進標語最優秀賞3作品をご紹介します。小学生の部、譲り合い、道路で示す日本の美。中学生の部、この街の歴史と笑顔をつなぐ道。一般の部、ポイ捨てしたら俺泣くよ。問い合わせ、道路管理課、内線219。介護に関する相談会。日時、8月17日火曜日、午前10時から午後3時。場所、福祉プラザ、大瀬町。対象、介護に関する悩みや不安を聞いてほしい方、介護保険について知りたい方など。内容、介護に関する疑問や不安などを専門の相談員がお受けします。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話、37-1122。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、8月19日、木曜日。午前9時30分から正午。午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター。福祉プラザ内。大瀬町。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター、 34-6018 へ。持ち物、入会申し込み書。日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具。青年貢献制度の休日相談会。日時、8月28日土曜日、 午前9時から午後4時。場所、福祉プラザ、大瀬町。内容、日立市青年貢献サポートセンター職員がお話を伺います。相談内容により、後日、弁護士や専門職による対応を行います。先着10人。申し込み、8月16日月曜日から26日木曜日に電話で、日立市青年貢献サポートセンター、社会福祉協議会内 37-1122 へ、平日の午前9時30分から午後5時15分。青年貢献制度の出前講座。青年貢献制度についてわかりやすく説明します。職場、地域などに専門員が出向きお話しします。場所、市内どこでも。申し込み、講座予定日、参加者数、会場、講話の内容を電話で日立市青年貢献サポートセンター、社会福祉協議会内 37-1122 へ。子どもセンターの臨時休館は8月26日木曜日、27日金曜日です。環境整備のため休館します。問い合わせ、子どもセンター、電話、36-0048 NHK 新 BS 日本の歌スペシャルの放送日、日立市で公開収録が行われた新 BS 日本の歌スペシャル、作曲家吉田忠生誕100年記念が NHK BS プレミアムで放送されます。8月15日日曜日午後7時30分から、8月21日土曜日正午から、8月27日金曜日午後4時30分から、8月21日27日は再放送。問い合わせ、文化・国際化、内線510。日立市敬老会は中止します。9月の敬老月間に開催を予定していた日立市敬老会23会場は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止します。なお、80歳以上の方には、9月以降にマスクなどのほか、生活応援品をご自宅に郵送します。問い合わせ、高齢福祉課、内線476。戦没者、原爆死没者の慰霊と、世界恒久平和記念の黙祷を。8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日です。また、8月6日は広島市に、9日は長崎市に原爆が投下された日です。それぞれの日には家庭や職場、地域で追悼と平和を祈る黙祷を捧げましょう。問い合わせ、文化・国際化、内線595。後期高齢者人間ドック、脳ドック。11月に受診予定の方。申請期限は8月31日火曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、全額支払い後の振り込みとなる場合があります。9月に受診予定で申請済みの方、8月10日火曜日頃に決定通知書または 補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、内線204。水道メーターの検診にご協力をお願いします。料金課からのお願い。メーターボックスの周りに車両や物を置かないでください。犬は敷地の出入り口やメーターボックスから離れたところにつないでください。メーターボックス付近の除草をお願いします。問い合わせ、料金課、内線580。今月の納期。納期限は8月31日火曜日です。1、市県民税2期分。2、国民健康保険料3期分。3、介護保険料3期分。4、後期高齢者医療保険料2期分。問い合わせ。1は納税課、内線253。2、3、4は国民健康保険課、内線207。個人事業税第1期分の納期は8月31日火曜日です。納税通知書が8月中旬頃届きます。納税は口座振替制度も利用できます。問い合わせ、茨城県常陸太田県税事務所高萩支所。電話0293-22-2019。市税、国保料などの休日納付相談。8月の相談日をお知らせします。日時、8月22日、日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。教育関係、日立ライオンズクラブ。
催し、吉田忠生誕100周年記念、吉田忠音楽記念館、大屋根広場コンサート、吉田メロディーを継承するアーティストたち。日時、8月28日土曜日、午後3時開演。場所、市役所大屋根広場。出演者、辰巳優斗、おかゆ。定員150人、多い時は抽選。申し込み、8月16日月曜日、必着までに、大屋根広場コンサートと明記の上、郵便番号、住所、氏名、電話番号を書いて、はがきで文化国際課、内線510へ。次の QR からも申し込みできます。QR コードがあります。日立陸上記録会。日時、8月28日土曜日、午前9時から。場所、市民運動公園陸上競技場。内容、部門は中学生のみ。種目については、日立市陸上競技協会のホームページをご覧ください。参加料500円。2種目目は400円。リレー、1チーム800円。申し込み、 8月18日水曜日までに、日立市陸上競技協会のホームページから申し込みを。問い合わせ、日立市陸上競技協会、米川。電話、080-8711-6604。日立レーシングカー大会。日時、8月29日、日曜日、午前9時から正午。場所、株式会社日立製作所、大瀬体育館。対象、市内の小中学生、先着30人。小学3年生以下は保護者同伴。内容、自作のレーシングカーのスピード競技。参加料200円、保険料含む。申し込み、8月27日金曜日までに電話で、日立理科クラブ 24-3104 へ。午前10時から午後4時、月曜日休館。日立市民クレー射撃大会。日時、8月29日、日曜日、午前9時から。場所、県狩猟者研修センター、笠間市。種目、1、トラップ。2、スキート。3、ライフル。4、スラグ。2種目以上の出場不可。参加料、1、2、7000円。3、4、5000円。問い合わせ、日立市クレー射撃協会事務局、電話 24-4181。市民親善ゲートボール大会。日時、9月9日木曜日、午前8時30分から。小雨決行。好天時は9月10日金曜日。場所、悠々縦横ゲートボール場。内容、競技人数は5から8人。予選はリーグ戦。決勝はトーナメント戦で行います。参加料、1チーム1000円。申し込み、8月31日火曜日までに電話で、日立市ゲートボール連合会、柏村、39-4823へ。知的書評合戦、ビブリオバトルのバトラー、観覧者募集。バトラー、発表者たちが紹介した本の中から、全員が一番読みたい本を投票します。一番多く票が集まった本を、予選会の勝ち抜き本、チャンプ本とし、来年3月の決戦大会に参加します。日時、第2回予選、9月11日土曜日、午後2時から4時。バトラーは午後1時30分集合。場所、ハイタッチランド、ハレニコ。対象、バトラー、小学5年生以上。先着5人。観覧者、どなたでも。先着20人。申し込み、事前に直接か電話で、記念図書館 24-7714 IP050-5528-7977 へ。上根公園夏のイベント、時、ところ、内容の順に読みます。日付はすべて8月です。1、15日日曜日まで、レジャーランド、遊園地、3000円分チケットを2300円で販売。2、11日水曜日から15日日曜日、遊園地、ナイター営業、午後9時まで。3、7日土曜日から15日日曜日、レジャーランド、ナイター営業、午後9時まで。4、 11日水曜日、12日木曜日、午後5時から9時、レジャーランド、1回300円以上の乗り物が100円割引。5、13日金曜日、午後5時から9時、レジャーランド、乗り物スタンプラリー、スタンプを集めると特典あり。6、14日土曜日、15日日曜日、午後5時から9時、レジャーランド、当日の動物園の入園料支払いレシート提示で、レジャーランド入園無料。問い合わせ、日立市公園協会、電話 22-4737。 日立の自然ガイドブック観察会、助川山市民の森の散策。日立の自然ガイドブックを編集した植物、野鳥、昆虫のそれぞれの専門家と一緒に歩き、見つけた生き物の解説を聞いて質問ができます。日時、9月12日日曜日、午前9時から正午。場所、助川市民の森、現地集合、解散。対象、市内在住の方、定員20人、多い時は抽選。申し込み、8月25日水曜日までに、参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号を、ファックスかメール、電話、はがきで、環境政策課、ファックス 21-5016、メール、kansei1@city.hitachi.lg.jp 内線297へ。持ち物、飲み物、筆記用具、雨具、帽子、白系。長袖、長ズボン、歩きやすい靴で。
講座、助川山市民の森巣箱作り教室。日時、8月14日土曜日、午前9時から正午。場所、助川山市民の森青葉台口駐車場集合。先着15人、小学生以下は保護者同伴。内容、シジュウカラの巣箱作り。材料は準備します。巣箱は持ち帰りか。講師、助川山保全クラブ。持ち物、金槌、ノコギリ、プラスドライバー、軍手、飲み物、作業のしやすい服装で。参加料、1人100円、保険料。申し込み、8月12日木曜日までに電話で、助川山保全クラブ、岡田、090-4844-6864 へ。水野特別講師によるランニング教室。日時、8月20日、9月17日、いずれも金曜日。確実午後7時から8時30分。場所、市民運動公園陸上競技場。対象、高校生以上のこれからランニングを始める方、フォームを見直したい方など。確実定員30人。内容、講師小杉俊弘さん、水野フォームゴールドアドバイザー。持ち物、ランニングシューズ、飲み物、タオル、動きやすい服装で。参加料、1回800円。申し込み、事前に直接か電話で、池の川桜アリーナ 35-0767 へ。大人のバドミントン教室。日時、9月7日、14日、いずれも火曜日。以降、 月2、3回開催。確実午後1時20分から2時50分。場所、池の川桜アリーナ。参加料、1日1800円、2日3000円。申し込み、事前に直接か電話で、池の川桜アリーナ 35-0767 へ。定員12人。その他、持ち物、室内シューズ、飲み物、タオル、ラケット、持っている方のみ、動きやすい服装で。排水設備主任技術者資格認定試験、受験者講習会。日時、1、受験者講習会、9月24日金曜日、午後1時30分から4時30分。2、認定試験、10月22日金曜日、午後1時30分から3時30分。場所、1、2とも、水戸プラザホテル、水戸市。参加料、1、4000円、2、2000円。申し込み、8月17日火曜日までに、下水道課、内線628へ。ラポール協会の講座。1. DV と児童虐待、コロナ禍の現状。日時、8月23日月曜日、午前10時から正午。内容、逃げにくくなった被害者の心理と支援者の向き合い方について学びます。講師、宇治和子さん、郡山女子大学短期大学部准教授、定員30人。2、健康講座、腸内細菌を知ろう。日時、9月11日土曜日、午前10時から正午。内容、健康に大きな影響を与える腸内フローラなどについて学びます。講師、熊田香織さん、茨城キリスト教大学生活科学部教授、先着50人、参加料100円、資料代含む。3、米粉で簡単、おいしい料理教室。時、9月13日月曜日。内容、お月見団子。9月27日月曜日。座学、米粉を知ろう、簡単チョコクリームのサンドイッチ。10月4日月曜日、お好み焼き。確実午前10時から正午。先着16人。全3回出席できる方。講師、安藤美代さん。米粉マイスター。料金、3800円。材料代含む。場所、すべて女性センター。申し込み、1、2は事前に、3は8月17日火曜日の午前9時30分から電話で、ラポール協会女性センター内 36-0554 へ。無料託児あり、1は事前に、2、3は9月3日金曜日までに来館して申し込みを。茨城あぐり高ラボ講座。農村地域の資源、人、物、ことを生かしたビジネスアイデアを構想する全3回の講座です。第1回、8月27日金曜日、午後2時から5時。場所、県庁三の丸庁舎、水戸市。対象、県内の農林漁業者、飲食、観光関係者、農業関連事業者など、地域資源を生かした農村地域の活性化に関心のある方。申し込み、 8月16日月曜日の午後6時までに下の QR から申し込みください。問い合わせ、県農村計画課内事務局、株式会社 JTB 水戸支店、電話 029-225-5233。 百年塾生き生きワクワク講座、健康体操、自教術でリフレッシュ。日時、9月4日土曜日午後2時から3時30分。場所、教育プラザ。内容、顔こすり、足もみなど31動作の中から効用説明を聞き体験します。講師、不入すみこさん、市民教授。持ち物、バスタオル。参加料、200円。先着15人。申し込み、8月11日水曜日から氏名、住所、電話番号を、電話、平日のみ、かメールで、百年塾サロン 23-9165、メール、jinzai@net1.jway.ne.jp へ。お詫びと訂正。7月20日号司法第1702号19ページの離職者・休職者のための公共職業訓練受講者募集の記事に誤りがありました。お詫びして訂正します。1. 介護サービス応援基礎化。 5. 先着20人。正、定員20人。 2. ビジネスパソコン基礎化。 5. 先着18人。正、定員18人。申し込み期限。5、1、2とも8月3日火曜日までに。正、1、2とも8月10日火曜日までに。募集。助川山保全クラブの会員。自然豊かな市民の森を将来まで維持していく活動を継続するために、一緒に活動する仲間を募集しています。助川山保全クラブについて、詳しくは下の QR をご覧ください。申し込み、入会希望者は電話で、助川山保全クラブ、高尾、35-6543へ、体験入会、か、霊園の使用者、申し込み、墓所使用許可申請書、陶幣霊園の場合は、霊園使用許可申請書を直接環境衛生課へ、申請方法など詳しくは、案内書、環境衛生課各支所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。をご覧になるか問い合わせてください。陶幣霊園、高鈴町1丁目2848番地1。倉掛山霊園、滑川町阿佐滑川山3163番地の15。獣王霊園、獣王町友部731番地4。入野霊園、獣王町山部684番地1。鳴沢霊園、西鳴沢町2丁目494番地。使用料や空き区画数などは、右の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、環境衛生課、内線543。保健師または看護師、 会計年度任用職員。任用期間、9月1日から来年3月31日、来年4月1日以降も継続か、募集人数1人、勤務時間、勤務日月曜から金曜日、勤務時間午前8時30分から午後5時15分、休憩1時間、勤務時間の短縮も可。勤務場所、健康づくり推進課。業務内容、健康相談業務、保健指導業務など。報酬など、時給1151円、社会保険など適用あり。選考方法、面接。申し込み、8月13日金曜日までに、日立市会計年度任用職員申込書、履歴書、市のホームページからダウンロードできます。保健師、看護師、資格免許証の写しを直接か郵送で、健康づくり推進課、郵便番号 317-0065、助川町 1-15-15、電話 21-3300、IP050-5528-5180 へ。
子ども福祉プラザおもちゃライブラリー夏祭り。日時8月24日火曜日午前10時から11時30分。場所、福祉プラザ、大瀬町。対象、乳幼児と保護者。内容、ゲームやリズム遊びで楽しい時間を過ごしましょう。申し込み、8月10日火曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。地域交流事業子どもセンター開設5周年記念。日時8月21日土曜日午後5時30分から7時30分雨天中止。場所子どもセンター園庭。対象、1、18歳未満の子供と保護者。定員30組程度。2、西鳴沢町内にお住まいの方。定員30人程度。どちらも定員は1組4人まで、多い時は抽選。内容、子供センタークイズ。野外映画上映会、柳瀬隆シアター、春の笛、アンパンマンが生まれた日。申し込み、8月15日日曜日までに直接か電話で子どもセンター 36-0048 へ。下の QR からも申し込みできます。その他、イベント当日は会場準備のため子どもセンターが臨時休館となります。子どもすくすくセンターの講座。1. 夏祭りごっこ習慣。予約制。日時8月23日月曜日から27日金曜日。午前9時30分から11時30分と、午後1時30分から4時。対象、未就学児と家族。確実先着4組。内容、夏祭りごっこを楽しみます。2、8月のキラリンタイム。おうちでカラオケ。日時、8月28日土曜日。午前10時30分から11時30分。対象、乳幼児の保護者。定員6人。多い時は抽選。 無料託児あり。内容、ガチャポンケースでマイク作り。講師、子育て応援フラット。申し込み、1、夏祭りごっこは8月10日火曜日から。2、8月のキラリンタイムは8月23日月曜日までに、直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ、午前9時から午後5時。野外体験隊 in 上諏訪2021。日時、9月26日日曜日、午前9時から午後3時。場所、上諏訪山荘。対象、市内在住か通学している小学1年から3年生と保護者。定員15組。多い時は抽選。内容、ネイチャーゲーム、木工作、キャンプサイト体験など。参加料、1人500円、保険料を含む。申し込み、8月5日木曜日から9月10日金曜日までに、参加者全員の住所、氏名、振り仮名、電話番号、性別、生年月日、学校名、アレルギーの有無を電話かメールで、女性若者支援課、26-0315、メール、josei@citywa.hitachi.lg.jp へ、下の QR からも申し込みできます。親子健やか宿泊研修事業の参加者募集。日時、10月9日土曜日の午後2時から10日日曜日の午後1時まで。場所、西山研修所、日立太田市。現地集合解散。対象、母子家庭の母と子。今年度6歳になる児童から、中学2年生。定員50人。多い時は抽選。内容、県内母子家庭の母と子が広く地域を超えて交流します。参加料、1世帯500円。申し込み、9月3日金曜日までに電話で、茨城県母子家父福祉連合会、029-221-8497 へ。子どもセンター、もこちゃんと遊ぼう、in 晴れにこ。親子ふれあい遊びや運動遊びを楽しみます。日時、1、9月29日水曜日、午前10時30分から11時30分、対象、おおむね0歳から1歳の親子。2、9月30日木曜日、午前10時30分から11時30分、対象、おおむね2歳から3歳の親子。場所、ハイタッチランド、晴れにこ。定員、いずれも10組程度。申し込み、9月15日水曜日までに直接か電話で子どもセンター 36-0048 へ、下の QR からも申し込みできます。男女共同参画に関する小学生の絵画・中学生の作文を募集。小中学生の皆さんに男女共同参画について考えるきっかけとしてもらうための作品を募集します。応募者全員に参加証があります。募集内容、小学生、輝いている未来の私をテーマにした絵画、四つ切り画用紙、一人一点。 中学生、男女共同参画に関する作文、400字詰め原稿用紙3枚以内、1人1点。対象、市内在住か通学する小中学生。申し込み、9月3日金曜日までに、女性若者支援課、内線8970へ。詳しくは市のホームページや学校からの夏休みのしおりなどをご覧ください。
自主グループ、会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。元宮老人福祉センター、ことぶき囲碁クラブ、元宮支部。月曜、木曜日、9時から15時50分。年1200円。佐藤。電話、42-4082。中小路交流センター。日立山の会、登山。第2水曜日。18時から20時30分。年3600円。入会金1000円。筒井 090-3244-1350。女性センター。フラダンスカサブランカ。フラダンス。毎週月曜日。13時30分から15時。月2000円。渡部。51-3101。初心者歓迎。大久保交流センター。気候養生教室。第1から第4木曜日。10時から11時30分。月2000円。大月。35-1540。花山交流センター。日立ことぶき囲碁クラブ。花山支部、第2、第4月曜日、13時から17時、年1200円、続き、35-9033、大沼交流センター、スイブルダンス同好会、第1から第4木曜日、15時30分から18時、月2000円、鈴木、090-6008-8065。久慈川、日立南交流センター。坂下着付けグループ。第1、第2、第4木曜日。10時から11時30分。月1500円。高橋、53-0770。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。表1、2とも7月13日現在。基準値、放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示を受けている品目と地域。原木椎茸、露地栽培。日立中市、守谷市、ほか9市町。日立市は含まれず、土浦市、行方市、小美玉市、日立大宮市については一部解除済み。原木椎茸、施設栽培。土浦市、鉾田市、茨城町。一部解除済み。竹の子、北茨城市。腰油、野生。日立市、日立大田市、ほか8市。キノコ類、野生。日立市、日立大田市、ほか7市町。イノシシ肉。県内全域。石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除く。うなぎ。養殖を除く。県内の利根川のうち、境大橋の下流、支流を含む。 ただし、霞ヶ浦、北浦、及び外名坂浦、並びにこれらの湖沼に流入する河川、並びに日立利根川を除く。表1、終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木椎茸、日立市、高萩市、水戸市、他ご市町。石岡市、霞ヶ浦市、日立市、笠間市、施設栽培。及び、石岡市、城里町、霞ヶ浦市、笠間市、露地栽培については、一部解除済み。干し椎茸、日立市、日立太田市、他三市町。表に終わり。情報の詳細は、県のホームページ、https://www.pref.ibaraki.jp/ をご覧ください。問い合わせ。農作物検査は、茨城県の産地振興課。水産物検査は、同漁政課。電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日6月1日から7月6日。小学校測定値の範囲。最小値から最大値 0.034 から0.083。中学校 0.039 から0.076。特別支援学校 0.054。 認定こども園、幼稚園、保育園 0.033 から0.088。 国・県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、中央図書館。測定の高さ、3.5メートル。測定値、令和3年7月15日、0.037。西部支所、3.5メートル、0.034。消防本部、1.0メートル。0.035。中小路小学校 3.5メートル 0.040。 大沼小学校 3.5メートル 0.047。 久慈中学校 3.5メートル 0.047。 市内の放射線量は国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの。水、個人所有の井戸水や湧水。土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など。測定場所、市役所旧企業局庁舎1階。申し込み、事前に電話で予約を。防災対策課原子力安全対策室。内線577。放射線量測定器の無料貸し出し。市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分。各施設の開庁日に利用できます。持ち物、健康保険証など、 本人確認ができる書類。問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。
茨城県日立市出身、神保シェフと茨城を食べよう。日立の魚の魚食普及を進めています。今回は、畑カフェ、東京都新宿区、総料理長、ふるさと日立大使でもある神保シェフが、大瀬漁港の定置網漁で獲れたサバを使って、オリジナル料理を創作しました。皆さんもお家でぜひ作ってみてください。写真があります。ふるさと日立大使、神保義永シェフです。写真終わり。メニュー。サバのサクサクフライ、特製タルタルソース、写真。材料、2人前、サバ、切り身、300グラム、卵、1個、水、少々、小麦粉、適量、パン粉、適量、パルメザンチーズ、大さじ1、キャベツ、千切り、4分の1個、レモン、くし切り、2切れ、揚げ油、適量、タルタルソース材料、マヨネーズ、200グラム、梅肉、大さじ1、ゆで卵、2個、牛乳、大さじ1、粒マスタード、大さじ1、玉ねぎ、みじん切り、大さじ3、らっきょう、みじん切り、大さじ1、ほか、塩少々、黒胡椒少々、パセリ、みじん切り、少々、レモン汁、適量。作り方。1、サバをバットに乗せて塩を振り、10分置いて臭みを取ります。2、ボウルにタルタルソースの材料を入れて混ぜ合わせたら、塩、黒胡椒を振りかけます。パセリ、レモン汁を加えたら、特製タルタルソースの完成。3、キッチンペーパーでサバの水気を取ったら、4等分に切り分けます。4、溶き卵に水を加え混ぜます。パン粉にパルメザンチーズを加え混ぜ合わせます。小麦粉、溶き卵、パン粉の順に衣をつけたら、180度の油で皮面から揚げます。衣がきつね色になったらバットに揚げます。5、皿にキャベツ、レモン、サバを盛り付け、タルタルソースをたっぷりとかけて完成。作り方を YouTube、ケーブルテレビ J-WAY、神保シェフと茨城を食べようで視聴しよう。QR コードがあります。問い合わせ、農林水産課、内線472。日立版、お父はん、半は飯、写真展、作品募集。内閣府では、男性の料理への参画を促進するため、お父はん、始めよう、キャンペーンを実施しています。日々料理をしている方も、料理が苦手な方も、おうち時間を利用して初めて料理に挑戦した方も、お気軽にご応募ください。募集内容。市内在住か、通勤通学している男性、高校生以上が作った料理の写真。作品例の写真があります。一人一点。父親だけではなく、祖父や独身男性など、幅広い層を対象とします。募集期間。9月30日木曜日まで。応募方法など、詳しくは市のホームページや公共施設などにあるチラシをご覧ください。市 ホームページ、チラシ、申し込みの QR コードとロゴマークがあります。お当番の文字とお玉を高く掲げたエプロン姿の男性のイラストがあしらわれています。問い合わせ、女性若者支援課、男女共同参画推進室、電話 26-0315。 7月1日現在の人口世帯数、172,611人、前月比-138、男86,086人、-88、女86,525人、-50、77,670世帯、-36、6月の出生数、67人。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号317-8601、日立市助川町 1-1-1、 電話 0294-22-3111、 IP050-5528-5000、 必ず050から発信してください。
日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー https://www.city.hitachi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html。 過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
以上で、声の広報、司法日立、令和3年、2021年8月5日号、ナンバー1703を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。